山梨大学フューチャーシード。このコーナーは地域の中核、世界の人材をキャッチフレーズに教育研究を続けている山梨大学を紹介するコーナーです。山梨大学の4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部について、各学部の先生、学生、そして卒業生の活躍を通してお伝えしていきます。今回は山梨大学ワイン科学研究センターについて、センター長の奥田徹さんに詳しいお話を伺います。奥田さん、よろしくお願いします。
はい、皆さんよろしくお願いします。
お願いいたします。山梨大学のワイン科学研究センターといいますと、有名な研究センターでご存知の方も多いと思うんですが、改めて奥田さんからご紹介をお願いできますか。
はい、ありがとうございます。山梨大学のワイン科学研究センターは、発酵研究所という名前で1947年、昭和22年に設立されています。最初は発酵全般について研究することを考えてたようなんですけども、当初からですね、地場産業であるワインが研究の中心になってたようです。長い間、工学部付属のセンターでしたけども、2012年に生命環境学部ができましたので、ここに所属する先生たちはみんな生命環境学部に移りました。
はい。
4つ研究室があるんですが、微生物を研究する発酵微生物工学研究部門、それから、原料ブドウについて研究している果実遺伝子工学研究部門から、ブドウやワインの成分を研究してワイン製造につなげていく機能成分学研究部門、それから、大学の知識をですね、県内のワイナリーなんかに広げていく、エクステンション部門というのがあります。
昭和22年から積み重ねてきた研究があり、そして現在は4つの研究室があるということなんですね。
はい。
ちなみに奥田さんはどういった研究をされてらっしゃるんですか。
はい、私はですね、機能成分学研究部門というところに所属しておりまして、
はい、
成分ですね、成分の分析が専門になっています。ワインにはいろんな成分が入っていて、これが全部、最終的には美味しさに関わってくると思いますので、こういう成分を分析して、美味しさにつなげていければなというふうに思っています。例えばですね、赤ワインの成分として有名なポリフェノールというのがありますけども、これはもちろん健康にいいというのは皆さんもご存知と思いますけども、一方でワインの色とか渋みとかですね、苦みなんかにも関係しています。それから有機酸というのを皆さんご存知かもしれませんけども、酸っぱい酸味を与えるということなんですけども、一方で pH を下げてですね、ワインの熟成とか腐りにくさというのにも影響を与えてます。ワインにはいろんな成分が入ってますので、とっても複雑でですね、その複雑なことが美味しさの元になっているかなと思って研究をしています。
美味しいのにはやはり訳があるんですね。
そうですね。
山梨のワイン、日本のワインといえばかなり世界的にも高い評価を得ていますけれども、
はい、
日本のワインにはどういった背景がありますか。
そうですね、日本のワインっていうのは海外のワインと比べるとかなり、特殊なんですね。世界のワインのほとんどがヨーロッパ原産のブドウから作られています。専門的にはビティスビニフェラというんですけども、それに対して日本のワインというのはもともと日本に存在した山ブドウみたいなものもありますし、アメリカから入ってきたブドウもあるし、それから世界のワインと同じヨーロッパ原産のブドウもあってですね、いろんなブドウから作られています。日本のワインの歴史を調べていくと、明治初期に行き着くんですけども、文明開化の流れに乗ってワインを作る文化が、日本に入ってきたわけですけども、多分和食を食べていた日本人には、西洋のワインというのは、合わせにくかった、あんまり美味しいと感じなかったんでしょうね。それでいろいろ試行錯誤をして、現在は和食に合うワインを作り出してきたんだと思ってます。
食文化も関係して日本のワインっていうのは独自の発展を遂げてきたんですね。
そうですよね、
うん、ちなみに日本で今最も作られている白ワインと赤ワインはどんな品種なんでしょうか。
はい、あの白ワインについては、皆さんもよくご存知の甲州というのが、一番多いわけですね。
はい、
まあ、最近はスパークリングワインとかオレンジワインというのも人気になっています。まあ、甲州というのは、香りが弱いので、まあ、昔から分かりにくいというふうに言われてたんですけども、まあ同じように香りがあまり強くない和食にはとても相性がいいようですね。そしてあの和柑橘という言い方をしていますけども、まあ、日本人はあのすだちとか、柚子とかレモンみたいなものをいろいろ和食に使いますよね。
はい、
まあ、こういう柑橘類と相性が、いいということで、まあ、甲州は多分こう柑橘類を使うような食事にはすごくよく合うかなと思います。
うん、
例えばあの塩味の焼き鳥なんか、非常に相性いいですよね。赤ワインの方は一番多く作られているのがマスカットベリエという品種になります。これも山梨の人はよく知ってると思いますけど、まあ、独特のイチゴの匂いがあってですね、これも醤油とか味噌に非常に相性がいいかなと思ってます。まあ、これらどちらもですね、日本にしかないんですよね、ブドウ品種としては。で、まあ、その、一番たくさん作ってるのが山梨ということで、県外に出てしまうと、まあ、こういうワインっていうのは非常に手に入りにくいわけですよ。まあ、今日あの放送をお聞きになっている方は皆さん山梨の近くにおられると思いますので、ぜひその特権を生かしてですね、食生活の中で、普段から飲んでいただければと思ってます。
はい、岡田さんにこうやって詳しく教えていただくと、お料理に合わせてワインいただきたくなるななんて思いました。
はい、
はい、今日ねお仕事が終わったらワイン飲もうかなっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。
はい、
そしてワインは作る場所によっても味が全然違うそうですね。
そうなんですよね。あの ワインの業界では、まあ、テロワールというような言い方をしてるんですけども、お聞きになったことありますかね。
テロワール、
はい、はい、あの、まあ、ワインというのは原料はブドウなわけですけども、ブドウというのはまあ植物ですから、まあ、栽培が上手な人が育てると美味しいブドウができるわけですね。
うん、
まあ、一方で、人の技術だけではなくて、例えばまあお天気とか雨とかですね、まあ、そういう気象とか地下水とか、そういう土地の環境というのにもまあ影響されるわけです。
はい、
もし栽培する人が、みんな素晴らしい技術を持っているとですね、栽培の失敗がなくなって、その土地の特徴というのがだんだん分かるようになってくるわけですね。で、例えばあのドイツで作った甲州というのがあってですね、それから作ったワインを飲んだことがあるんですけども、それはもう山梨の甲州とは全然違って、すっかりドイツワインになっちゃってました。非常に面白くてですね、まあ、土地っていうのはすごい大事なんだなというふうに今感じました。今あの世界中の研究者がなんでその土地の、まあ、特徴というのがですね、ワインに現れているのかとか、どんな成分がその土地の特徴になっているのかというのを、まあ、今研究しているところです。
まだその土地の影響っていうのは明確に分かりきってない部分があるんですね。
そうですね、非常に難しいですね。
あ、そうなんですね。でもそういった、はい、土地の影響を受けているっていうのはとても面白いお話ですね。
はい、
そんな中奥田さんが長く研究を続けたことで分かったこと、それからワインの面白さについても教えていただけますか。
はい、そうですね、あの、まあ、ワインっていうのは世界中で作られていて、まあ、グローバルな飲み物であるなというのを、まあ、最近よく感じるようになってきました。酵母の発酵とか、例えば私のやってるポリフェノールの酸化みたいなものは、まあ、世界中どこでやっても同じ結果になるはずですね。まあ、こういう、まあ、分野というのは、世界中の研究者とつながって、まあ、いろんな知識を得ることが大事だと思います。一方で、まあ、さっきのテロワールの話のように山梨でしかできない研究もあってですね、これはこれで山梨でやんなきゃいけないかなというふうに思っています。
はい、
あのグローカルという言葉をご存知ですかね。 グローバルとローカルというのを合わせた言葉なんですけども、まあ、田舎にいながら世界とつながって、その上でローカルなワインのために、まあ、実験できるのが、まあ、私は楽しいかなというふうに思っています。
世界中の研究者の方の研究を知ることで、そことつながることで、またここにしかない山梨にしかないワイン作りにつながっていくわけですね。
そうですね。
そしてこうした大学での研究があるからこそ、美味しいワインを私たちも飲むことができるんですね。
はい、そうですね、まあ、皆さんが美味しいワインを飲むためには すごい美味しいワインを作ってくれる技術者というのが必要になるわけですよね。
はい。
で、まあ、技術者を育てていくのも、まあ、大学の重要な使命というふうに思います。
うん、
実は今日も夜の8時からですね、まあ、オンラインというかズームになるんですけども、フランスのモンペリエにある大学の学生さんにワインの講義を配信することになってます。で、まあ、向こうのフランスの先生の授業も逆に聞くことができるんで、山梨大学の学生さんたちも参加してます。まあ、こう学生同士の交流の場も設定して、いますし、まあ、こうやって世界的な知識を、まあ、どんどん得て、勉強した技術者が育っていけば、まあ、日本のワインはもっと美味しくなるかなというふうに、まあ、期待しているところです。
研究とか技術を商品として、ね、形にしていくっていうのはまた大変なことなんだろうなと思うんですけれども、
はい、
私たちとしては本当に楽しみだなと思いました。
はい、ありがとうございます。
はい、では最後になりますが、番組を聞いているリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
はい、そうですね、まあ、日本で育ったブドウで作られたワインを日本ワインって今言うようになってますけども、現在日本で飲まれてるワインのうち、この日本ワインのシェアというのは 5% しかないんですね。まあ、山梨県にいると、まあ、スーパーでも普通に売ってますし普通に飲めるんですけども、実はまあそういう意味では非常に恵まれた環境に我々が住んでるのかなというふうに、思ってます。ぜひですね、まあ、我が家でも非常によく山梨のワインを買って飲んでるんですけども、皆さんにもぜひ今夜の夕食に飲んでいただければなというふうに思います。ぜひ山梨のワインのファンになってもらいたいというのが私の希望です。
はい、せっかく美味しいワインが身近にありますから、いろんな種類のものを飲んでワイン楽しんでいただきたいですよね。
そうですね。
奥田先生、非常に勉強になりました。ありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
ということで、今回は山梨大学ワイン科学研究センターの奥田透センター長に詳しいお話を伺いました。今日放送したものやこれまでに放送したものはアクタスの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード、来週もどうぞお楽しみに。